本日は大しくあれ勇気を出せという題で、行動するときには大胆に考え、また祈るときにも大胆に祈ろう、行動するときには大胆に発想し、祈るときにも大胆に祈ろうというお話をさせていただきます。先週は使徒言行録の22章、天地創造の神がパウロを選ばれた、そのように私たちをも選ばれた、神はパウロに使命を授けられた、そのように私たちにも使命をくださっている。そして使命を全うするときに、生まれ持った賜物才能だけで成し遂げようとするとき、それは血の通った働きにはなりにくい、神様の命が流れる祝福された働きにはなりにくい、かえって自分の足りなさに気づいている方々、世の中的にはちょっと足りないと思われている方の方が、よく祈って主の十字架に頼るので、その働きが恵み深くなる、そういう傾向があるというお話をさせていただきました。19章においては、パウロはの伝道の結果として、エフェソの町で大騒ぎが起こったという場面を見ることができます。先週見た通り、エルサレムでも21章ですけれども、大混乱が起きました。で、本日の22章30節以下ですけれども、エルサレムの大混乱の翌日、千人隊長が最高法院を開かせた。そしてそのパウロの発言のせいで、この会議場も大騒ぎになってしまうということで、見方によっては踏んだり蹴ったり、そういう状況がパウロを襲っていました。パウロが発言したせいで、ファリサイ派とサドカイ派が反目し合って、互いに激しい論争が起こり、最高法院は分裂してしまうのです。私たち日本の国では、他人に迷惑をかけなければ構わないという発想があります。ですから、周りの人が大騒ぎするようなことが起こると、人様に迷惑をかけるんではないと叱られます。人騒がせな人物というのは、公の働きにふさわしくないという考えに至ります。ですから、新聞やテレビで刺激的な報道がなされてしまうと、ほぼ自動的に、そんなやつはダメなやつだということが全国での一致した見解、コンセンサスになってしまうことがあります。その結果、内閣の大臣とか、もしくは会社の社長さんとか重役さんとか、そういう方々がその働きを続けるのはふさわしくないという話になりがちです。そのような私たちの考え方から、このパウロを見ますと、彼はエルサレムを大混乱に陥れる、そのきっかけを作ったということで、パウロはならず者に移ってしまいます。また最高法院議会に激しい対立を起こしてしまったという角で、村八分にされてもおかしくない、そんなふうな判断が下ることでしょう。こうして私たち自身は、波風立てない生き方を追求してしまっています。自分が望むと望まざるとにかかわらず、波風立てない生き方をしたい、それが私たちの心の一部になっています。 また大胆な発想をしてしまうと周りの人をびっくりさせてしまうということで、年齢を重ねるごとに物事は小さく考えよう、周りの人とうまくやっていこうと努力するものです。日本ではイエス様のことについて大っぴらに語ると嫌がられることがあります。それで波風立ててはいけないと配慮するので、結果的に教会の伝道もなかなか進まないという結果を招いてしまっています。プロテスタントもカトリックも同様です。余談になりますけれども、カトリック教会では修道女の志願者が不足しているという課題があるそうです。少なからぬ修道院が10年後、15年後に閉鎖しようと今の方々考えてらっしゃるそうです。50代の修道女が70代80代のたくさんの修道女を支えている、若い修道女がいないというためです。波風を立てたくないという優等生的な生き方が、そういう今の状況の責任の一端となっている、原因の一端となっているんじゃないかと思います。で、私たちが波風を立てないように神経をすり減らして頑張っているのとは裏腹に、主イエスはエフェソとエルサレムで暴動のような大混乱をのきっかけを作ってしまったパウロの伝道活動を主イエスご自身は高く評価されています。それどころか、よくやった、もっとやれ、そんなふうにイエス様はおっしゃっています。23章の11節です。その夜主はパウロのそばに立って言われた。勇気を出せ。エルサレムで私のことを力強く証ししたように、ローマでも証しをしなければならない。平和を愛するイエス様がどうして火に油を注ぐようなことをおっしゃるのでしょうか。救い主はもしかしたら十字架で死なれた後、悪霊サタンに生まれ変わって復活されたのでしょうか。決してそんなことはありません。真理が見えていないもの、物事の筋がよく読めていないのは私たちの方なのです。他人に迷惑をかけなければ構わないとか、人様に迷惑をかけるなというのは日本文化が生み出した、言ってみれば浅知恵に過ぎません。真理であるイエス様からご覧になると誤った判断基準だということが分かってきます。ある韓国人の宣教師が日本のことについておっしゃいました。日本では男性がソープランドに通うというようなことを多めに見る傾向がありますねっていうんですよね。ソープランド通い、もしくは時には浮気までもが、いわば他人にあまり迷惑をかけていない行為として多めに見られていると。でも実際には結婚相手を深く傷つけ、また自分自身の家庭を壊し、相手の体と自分の体、魂を壊すことにつながっているというのが実情です。他人に迷惑をかけなければ構わないというのは信頼に足りる判断基準ではないということが分かります。また平和の意味についてももう一度考え直す必要があります。キリスト教会は平和を愛するところだ、誰もが認めるところです。でもその平和というのが何を意味しているのか知らない方々も多いと思います。普通に平和といったら、先ほどのように波風立たせないのが平和というふうに一般的には思われると思います。しかし教会の言っている平和というのは救い主イエス様が下さる平和です。 自分たちの力で作り出せるような平和とは次元が異なる平和です。で、その次元の異なる主イエスの平和とは何か、それは悪い霊が仕掛けてくる工作騒ぎを制圧した後に手に入れることのできる平和、悪霊サタンとの戦いに勝利した後にやってくる平和、それがキリストの平和です。ですから霊的な戦いが起こったら、私たちはそれを乗り越えていかなければいけない。エフェソの大騒ぎ、エルサレムでの大混乱、それは悪霊の騒ぎであって、パウロが仕組んだ騒ぎではなかったのです。イエス様に従ってそれを信仰によって乗り切ることによって、初めて教会が求めている平和がやってくるのです。キリストの平和は波風を立てないという消極的な平和ではなくて、霊的な戦闘に勝利して初めて手に入れることのできる積極的な平和を意味しています。ですから時に激しい霊的な戦いは避けて通れないのです。教会が何かいいことをしようと思ったら、必ずというほど悪い霊からの欲やりが入ってくるものです。例えば創価教会なら不動産の購入という我々にとっては大きなプロジェクトが控えているわけですけれども、そういう時に何が起こるかというと、担当者間での誤解が起こることもありますし、業者さんとのやり取りがうまくいかないこともあります。最初思っていたのと違うとか、外部から何か変わった提案があってそれに揺さぶられてしまうとか、もともとその案には反対だったという人がこう現れるとか、いろんなことが起こります。そしてプロジェクトの半ばに差し掛かると、大体決まって、そんなの買わない方がいいんじゃないかとか、それよりも先に、街道建築がしなくちゃいけないんでしょうということになって、いろいろ揺さぶられることがあります。波風が立つものです。良い働きであればあるほどそういうことが起こりやすくなります。しかし私たちがちょっとしたことで誤解したりし合ったり、ちょっとしたことでこう傷つけ合ったりしながらも、その後にやってくるキリストの平和を得るためには、私たちはあくまでもイエス様の十字架にしがみついて熱い祈りを捧げながら進まなければならないのです。で、そのことを信仰によって歩むと言います。正しいものは信仰によって歩む、ハバクク書またローマ1章に記されている通りです。そのように歩むときに平和が向こうからやってくる、イエス様が用意された平和が私たちを包み込むというわけなのです。不動産の取得を私たちは祈りの訓練として取り組んでいます。それは物事を小さく考えて控えめに行動することで得られる平和ではなくて、大胆に大陸的な発想で行動することによって、熱く祈りを捧げることによって得られる平和、それを手にしようとしています。さて、日本の社会をこう広く見渡すと、いろんな大変革期に差し掛かっているんではないか、今その30年でそれに取り掛かり始めて30年経っているんですけれども、まだまだ変わっていかなければいけないものが多いと考えます。で、その大転換期という難局をみんなで乗り越えていくということをイエス様も喜んでくださるんではないかと思います。難しい話をします。大転換期何か、それは世界史とか世界経済における日本の位置づけが大きく変わっているということです。1945年、戦争に負けてからその後45年間、 世界は東西の冷戦構造の中に置かれていました。一つはスターリンを中心とする旧ソ連のグループ、もう一つはトルーマンを中心とするアメリカ合衆国のグループです。その両者が睨み合う、いがみ合う構造の中に世界は置かれていました。東側のスターリンは東ドイツからブルガリアに至るまでのその諸国、東欧諸国を自分たちの衛星国として支配しました。で、重要なのは西側のトルーマンですけれども、中国や北朝鮮に接する3つの地域を反共産主義の防波堤として利用することによって自分たちの国を守った。で、3つの地域とは北朝鮮に接する韓国、そして次に中国に接する沖縄と台湾で3つです。この3つの地域が犠牲になってくれたおかげで、私たち日本はいわば青春を謳歌することができました。台湾と韓国は軍事政権が仕切りました。大変な長い戒厳令が敷かれたわけです。そして沖縄はアメリカの軍隊が支配してきました。しかし30年前ですけれども、1989年ベルリンの壁が崩壊し、そして91年に旧ソ連邦が崩壊しました。雪解けが起こったわけです。そして世界には新たな秩序、新たな構造が芽生え始めたのが30年前でした。しかし30年も経っているのに、いまだに東西冷戦下の構造でしか通用しないやり方がいまだに通用するという、そういう世界が日本にも残っているわけです。で、私たちの日常生活あんまり関係ないかもしれませんけれども、その代表格が高等教育、大学ではないかと思っています。大学の話をちょっとさせていただきます。日本国家が大学に投資をする、お金を注ぐというのは理科系が中心でした。ですから一昔前までは大学は理系を育てて、企業が文系を育てるという構造が成り立っていました。数字で見たいと思います。教員1人当たりの学生数、そういう比率ですけれども、医学部3、教員1人に対して学生3人、理学部サイエンス5ということで、教員1人に対して学生が5人、それに対して文系の教育学部20、法学部40、それだけ文系にはお金がかかっていない、文系の大学ってとっても儲かるという構造になっていました。高度経済成長期ですけれども、企業というのは新卒者の教育にたくさんの時間とお金を注ぎ込むことができましたので、文化系の学生というのは話し飼いにされていても、卒業証書さえ、大学が与えれば生涯なんとかなった、そういう時代がありました。しかし今は違います。社会は新卒者に、即戦力を求めるようになりました。つまり大学といえども文系の学生をちゃんと育てなければ卒業生が路頭に迷ってしまう時代が来たのだという意味です。1年を通して働いても年収200万以下という人たちをワーキングプアというふうに定義しています。その数はこの10年間連続で1000万人を超えています。人口の 10% 近くの人たちがそういう部類になるんだと。で、この4年だけ見ると連続して1100万人を超えているそうです。で、私自身は先ほどの構造から見て大学による人災ではないかと思ってしまいます。東西冷戦の時に出来上がった制度をそのままにして文系の学部には予算をあまりつけない、学生をぬくぬくと過ごさせてしまう、 そのためにこのような大きな数字が出てきてしまったのではないかと思います。つまり大学の危機が日本の危機を招いているのだという話です。緻密な卒業論文一つも書けない新卒者にどこの企業がたくさんのお金を払うんだという実践的な話です。実際のところ卒業生の就職がうまくいかないので入学の志願者が減って定員割れとなっているキリスト教の私立大学が実はいくつもあります。近々倒産するんじゃないかとも言われています。ところが当の大学の先生方はどうすれば自分たちの大学を立て直すことができるのかわからないというのが現状です。そこで一つ考えがあります。キリスト教の牧師、教会の牧師たちって実は文系なんですけども、神学校文系なんですけども、神学校っていうのは例外的な文系の教育機関になっています。何が例外的かというと、たくさんの教員がいて少ない学生がそこで教えられているという点で例外的なのです。実は充実した教育がなされている文系といえば神学部なのです。おかげで赤字なので教会から献金がないと神学校というのは立ち行かない。他の学部で儲けたお金を神学部につぎ込まないとうまくいかない、そういう構造になっています。つまり、牧師たちは優秀な文系の教育を受けてきたということがわかります。だから教会の働きが続けられるのです。教会は日本の社会、特に大学に対して、大胆な発言をする潜在的な能力を持っているという話なのです。ワーキングプアが1100万人を超えている、その責任の一部は大学にある。それで固定観念にとらわれずに大胆な発想でそれを立て直す提案をする力が教会にあるのではないか、そういう使命が教会にもあるんじゃないかと思っております。波風立つのを承知でいろんな提案をしていく責任が教会にはあるんじゃないかと思うわけです。そして、少なくとも私たちの息子娘もしくは孫が大学に進むという時になったら、学生を手塩にかけて育ててくれる良い 大学学部を私たち探して提案する責任があるんじゃないかと思います。優れた教育環境、例えばですけども、これは文系ではありませんけれども、聖路加看護大学が取り組んできた教育がその一つだと思います。教員学生の日というのは今でも6を切っています。卒業生を見れば4年間でどれほど力がつくのか分かると思います。これが提案の話、大胆な発想をしましょうという話の例でした。次に大胆な祈りをしましょうという話をさせていただきます。韓国人の牧師から聞いたニューヨークのある韓国人教会の話です。牧師が文学とか歴史学とか哲学にとても詳しい方で、そういう博学な牧師が知識をふんだんに利用して教会の働きをしてきたそうです。でもあまり人が集まらなかったということだったんです。それでその同じ彼が聖霊の力を受けて牧会したら礼拝出席者がたくさん増えたという話だったんですけども、ことの次第はある女性信徒が毎朝の総定祈祷会、韓国人教会毎朝5時から総定祈祷会をしています。でその祈祷会の中で叫ぶように祈りを捧げたところから話が始まりました。牧師先生がたくさんの恵みを受けてくださいますようにという祈りを大声でしていました。でみんながそれを耳にしてしまって牧師も聞いたということでした。韓国語で、牧師がもっと恵みを受けますようにというのは何を言ってるかというと、説教がつまんないという話だったんです。 それでその女性の年配女性の話を祈りを聞いて、その牧師は心の中で次のように祈ったそうです。あの女性が別の教会に行ってしまいますように。でもそれは実現しなくて1年間その祈りが続いたということです。である日女性が牧師に声をかけました。隣の教会がとっても豊かで、流行っているみたいだから私たち行って一緒に恵みをいただいて帰ってきましょう提案したそうです。そしたら牧師はすんなり OK して、じゃあ一緒に行きましょうということになりました。で隣の教会の礼拝に出たら、なんかこう神様の霊がの臨在を、イエス様の霊の臨在を感じて、とても恵みを受けて帰ってきたそうです。でその日からのその牧師の働きが変わりました。説教をすればみんな感動し、祈祷会で祈りをすればみんな恵まれる、そういうことが起こって、破竹の勢いで成長して500あるニューヨーク周辺の韓国人教会の中で一番規模の大きな教会になったということです。それだけ一人の祈りが教会全体を大きく変えるという話です。私たち普段日常生活していると、周りのクリスチャンの方に関して残念な評価をこう耳にすることがあると思います。そういう時もあると思います。でも私たちには祈りの力があるわけです。先ほどの例のように私たちも周りの人のために大胆にこう祈る中で神様の御業を体験したい、生きたいと願うものです。で一つそこで私たちハッと気づかなければいけないことがありますけれども、じゃあ自分たちについても、自分自身についてもいろんな噂があると思います。で自分たちが頑張って努力してなんかいい神様の働きができるか、自分の性格が変わるかというと全然変わんないわけです。自分たちの力で頑張って気をつけて悪いことしないようにしようとしてもしちゃうわけです。でそのことをローマ書7章パウロが次のように書きました。私は自分の望む善は行わず、望まない悪を行っている。私はなんと惨めな人間なのでしょう。死に定められたこの体から誰が私を救ってくれるでしょうか。実は私たちいいことを頑張ればいいことができるという望みを捨てなければならない。自分自身に絶望しなければならない。なぜならば、なんかいいことしようと思うと心の中にある悪いものが働いてそれを遮ってしまうからなのです。私たち自身が周りのクリスチャンに関してこう悪い噂を聞いたと同じようなことは実は私たちもしてしまっているということなのです。で何ができるのかというと、先週も申し上げた通り、イエス様の十字架にしがみつくということが私たちには許されているのです。自分に希望を抱いている、自分は何かいいことできるんじゃないか、頑張ればなんとかなるという希望を抱いている以上は、私たち十字架にしがみつくことはあまりしません。自分がいいことをする能力に絶望する時、初めて主の十字架がなければ生きていけないという心境に達するわけです。そこで初めて私たちはクリスチャンとして歩み出すことができるのです。私たちパウロの働きについてずっと見てきましたけれども、パウロ自身は人間的に見ると誇ることのできる素晴らしいものをいくつも持っていました。家柄が素晴らしい、生まれながらのローマ市民である点が素晴らしい、巧妙なラビガマリエルの弟子であるとは素晴らしい、ギリシャ語の能力が素晴らしい、また哲学に関する知識も深い。しかしフィリピ3章にある通り、パウロはそういういいところを全部をチリアクタ、言い換えれば元の言葉で言うと毎朝トイレでするうんこのようにして流してしまって、それでイエス様の十字架だけを誇る という心境に達したのです。ガラテア6章です。自分に良いことをする能力がないというふうに絶望した、その末に十字架を頼って立ち直ることができた。いや、以前にも勝って素晴らしい人になることができたわけです。誇る者は主を誇れと書いてある通りです。私たちが主イエスの十字架を頼って、熱い祈りを捧げるときに、自分を含めて周りの人と一緒に成長して教会は再建されていきます。大しくあれ、勇気を出せ。大しくあれというのは文語訳、勇気を出せというのは新共同訳です。社会の変革期にあって固定観念にとらわれないで大胆に発想して行動したいと思います。祈る時も十字架に頼って大胆に祈って進んでいきたいと思います。波風立てないように物事を小さく考え、物静かに行動するという必要は私たちにはありません。社会の構造が変わっていく現在、主が喜ばれるのはそういう固定観念を捨てて大胆に考え、また大胆に祈る信徒です。では共に祈りを捧げます。天の父なる神様、あなたの皆を賛美いたします。人様に迷惑をかけなければよい、そのような不完全な価値基準に従って小さく考え、小さく行動する癖をつけてしまった私たちをどうぞ許してください。しかし私たちにはイエス様の十字架があります。そしてイエス様はおっしゃいました。大しくあれ、勇気を出せ、大胆に証しをしろ、大胆に祈れ。それが私たちの希望です。どうか創価教会を用いて大胆に考え、また大胆に祈る群れ、世界の教会、世界の社会を立て直す群れに変えてください。成長させてください。諸教会を立て上げ、若者を貧困から救う知恵のある集団に私たちを成長させてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。